夏が過ぎ、富士の白雪いつしか溶けて、そのそよ風すすきが揺れる、山の姿とともに、その名を残す伊達男、清水次郎町街道一よ、情けに弱く義に強く、肝は鋼の五枚張り、恩義のために立ち上がる、きらめく白八音のしぶき、大歓喜の物語。
次郎町大政小政王者半五郎、松川千右衛門、奇妙院常五郎、法院大五郎、森の石松、都合八人が終わりの下郡亀崎の宿へ入ってきたのが安政三年の三月の半ばを過ぎております。もう桜の花もすっかり散ってしまった後、大野屋というこうなんか薄暗い宿屋がありまして、この宿屋へ入って一度腹ごしらえをしていくことになった。このうちには奉公にも何にもいない、65、6のじいさんが一人っきり。そのじいさんがご馳走を出して次郎長の顔を見て、親分、清水の親分、わしの顔を見て思い出してください、あんたの子分、大野の鶴吉の親父の鶴右衛門ですよ。びっくりした次郎長。ほう、ともそういやどっかで見た顔だと思ったが、お前さんと会うのは初めてだが、鶴吉にそっくりだ。とっつぁん、鶴吉は見えねえよな。どうした、元気でいるかい。はい、それについて親父の愚痴話を聞いてもらいたい。去年死んだわしの女房、そのばあさんと私の間に子供が一人、それが鶴吉。13歳までは本当にいい子だった。15の声を聞くと酒を飲む、喧嘩をする、爆笑を覚える、師匠のねえガキになりました。ばあさんと二人で、ない子には泣きやみねえ、こんなガキならねえ方がいい、早くくたばっちゃいいのに。
一人のせがれでありながら、何の因果か身上が悪く、親を泣かせたその上に、家を飛び出し行方は知れず、不幸者でもヤクザでも血肉を分けた現在、我が子、親を思わぬ子あれど我が子を思わぬ親はない。
親ってもな、バカなもんだ。不幸をする子ほど可愛い。いや、いるで邪魔になるが、いなけりゃまた心配だ。
無事に暮らしているなれば、まあ一心というとこですが、もし患ってはいないかと思い出して、はばあさんと二人暗示暮らしていたところ、それから一年ある日のこと、思いがけない鶴吉から
赤髪月の早飛脚ポルテオソシと白いてみれば今じゃ清水の次郎長さんの子分になって暮らしているがおいらの未成親分が知ってなんたる罰あったふんり今からだと手遅くない親孝行するのだぞと情けに余るご意見に初めて知ったん親の今までかけた不幸の罪どうか許して くださいと金まで添えた優しい手紙これもひとえに親分のお心づくしなお金夢ではないかと嬉しさにその二品を神棚へ備えて二人で泣きました
安心したのかばあさんはそれから間もなく患いつきまして
医者よ薬と
手当てをしたがその看病の甲斐もなく仕事に重くなるばっかり清水にそれと知らしてやったら
それからちょうど半月のちせがれの鶴が帰ってきて老いとしよられた二親に不幸をかけた鶴内に片木になって一生暮らし孝行しろよと親分が金まで恵んでくだすったもう心配はかけねえから安心してくれよかよと言えばばばは喜んでこんな嬉しいことはない瞑想知識の引導よりその人のことが何より見上げ清水の親分ありがたい次郎長親分ありがたい例の言葉を繰り返しせがれの手を取りにっこり笑い62歳であの世の人
それからまあおかげで親分からお金をいただきましたもんですからもう弔いは立派に出しまして残った金がたくさんあるとっつぁん何か商売しようってせがれが言うから
何をしようかなって言ったら
そのうちにこの宿屋が売り物に出ますってなでこれを安く買いまして定量して大野屋という名前をつけて奉公人を 3,4 人雇ってみたさあこれが親分運がいい宿屋が流行りましてな、まあ、なんてありがたいことだろうと思っていたら あるし土地の若い衆が6人ばかり来て、とっつぁんすまねえが2階の座敷をまあ一時ばかり貸してくれとこう言うから、どうぞって言ったらみんな上上がって、何をするんだと思ったら、片木の若いお方が博打でございます。ああ嫌なことをしてるなと思ったが、土地の人の博打だ、片木ですからあんまり大きなことじゃねえだろうと、知って知らないふりをしておりました。ところがそこにほげたの九六の子分が2人タダーンと2階上がってって、この野郎片木の分際でこんなことしやがって、これんとこの親分の縄張りだ、馬線をくれ、馬線をすっかりさらった上、さてめえたちを大官所に引っ張ってくんだ、大勢を縛ろうとしているところへせがれの鶴吉が帰ってきました。皆さん、お前さんはヤクザもんで、こっちは片木の人だ、馬線をさらやそれでいいんだね、まあ体だけは勘弁してやっつくんねえと、こう言ったら、おう鶴吉、あるとこから聞いた、てめえは次郎町の子分だってな、清水一家と聞いたら猫の子一匹生かしておかねえ、この野郎って言っていきなりせがれの頭を殴ったんですから、鶴が怒ってこの野郎と言って二人をむっちゃくちゃに引っ張られた。よっしゃよかった、その二人が帰る。しばらくすると大官所からお役人が5、6人入ってきまして、御用だ、鶴吉が暴れようとしたから、私が鶴暴れちゃいけねえ、おめえ何にも悪いことはしてねえんだな、向こう行ってわけ話はそれでいいんだ、しばらく一枚しばらく一枚って言ったら、そうか、とっつぁんが言うならしょうがねえ、俺は縛られよう。それからまあ片木のお方みんな縛られて代官屋敷に連れて行かれた。それから牢へ放り込まれたそうだ。片木のお方みんな帰ってきました、せがれだけは帰ってきません。もう一月余りになる。この間ある人が聞いたら、別に調べもなく放り込んでいる、鶴さんは飯も食わねえ、清水一家一月や二月飯を食わなくったって死ぬんじゃねえや、この牢が腐るか俺のケツが腐るか、腐るまでここにいてやるって大きな担架を切って寝っ転がってるそうだ。とは言うが鶴さんはもう痩せておりますよ。私は聞きました、ああなんということだろうと思っていると、親分と深見村長兵衛さんのいきさつをわしが聞きました。うん、ああじゃあ親分が長兵衛さんの仇、大官と九六を切るんだ、いい気持ちだなと思っていたら、親分が伊勢の小畑修太郎という親分のうちで死んで、立派な弔いが出た。さあ普通のもんなら驚くが、親分はしちゃ驚きません。ああ親分は偉い、偽弔いだ、大官と九六に油断をさして、これは向こう一月も経つと仇討ちに来るぞ。ありがて、親分が来たらせがれのことを頼もうと、みんなも奉公人断って、わし一人で毎日毎日待っていた。神様のご利益、ぞろりと表へ立ったあんた方8人の姿見た、親父は本当に喜んだ。親分、これから大官屋敷行くんでしょ。とっつぁん、やっぱり5年長は偉いもんな。お前さんの言う通り、大官と九郎をこれから切りに行く。せがれの鶴吉は次郎長がきっと引き受ける、助けるで。
ありがとう存じます。
お前さんに聞きゃ一番わかる、大官所はこれから道のりは、
ええ、もうこれから五六町行きますと、波崎八幡ってのはございます。その八幡様のすぐ隣、まだ境内みたいなもんで、そこに大官所がございます。それから二町ばかり行くと
桜堤というところに大官屋敷がございます。
あ、そうか。
大官商に人はどのぐらいいるかな。
はい、
あそこは門番が2人、若侍が2人、老番が2人か3人、それだけでございます。
あ、そう。
大官屋敷の方はどうだい。あそこは門番が1人、若侍が2人、それから、南部浪人で、槍の使い手で矢部八郎という強い侍が一人、それからあとは大官と女房と子供、ほげたの九六と子分が二人、これだけおります。
え、九六、
へい、
九六は大官屋敷にいるのか。
へい。で、自分のうちにはいないんだ。というのはね、こないだね、九六がいりゃやられたんですが、留守中にお前さんの子分の追い分け三五郎さんと尾張の鬼吉さんの二人が九六のうちに暴れ込んで、何の若い衆二人切って、九六はいねえからってんで、うちをむちゃくちゃに壊してね、障子大きく「今度来たら九六てめえの命はねえぞ」って書いてったそうで、それから九六のやつはもうびっくりして怖いもんだから、大官衆に子分を二人連れてきております。
おお、三五郎と桶屋が言ったか。みんな聞いたか。いし、てめえの仲のいい三五郎が桶屋と二人で行ったって。
はは、いいとこあんな。そうですかい。
うん、
それから大賀屋敷来てるんだな。
へへ、
さようでございます。
そう、
さあこれからぼつぼつ出かけるんだ。みんな、
へい、
とっつぁんを頼んで、スルメを、まあ、2、30枚買って、みんなで、一人頭5枚ぐらいずつ、懐へ入れたな。
はい。
かつぶしを2本ぐらいずつ持ってけ。大眼と記録を切ると、長えわらじを吐く。やばい、みんな、しばらく寝なくちゃなんで。山ん中で食い物に困るから、みんな食い物用意してけ。
へい、
承知しました。あったな。あーっと、大官屋敷はどういうふうに、あ、親分、なんだ、とっさん、
いいことがありますよ。
ちょいと待っておくならいい。
ふっと出る、しばらくすると親父帰ってきた。見たら提灯持ってる。
はい、親分、この提灯がありゃ大官屋敷、大官所両方の門が開きます。
うん、
なんでこの提灯は。
これはな、こないだ大願書のお役人が五人ばかりでうちに来て三段飲んで、勘定も払わず行ってしまいやった。中の人にはこの提灯を忘れていきやった。
へい、見てごらんなさい。ほら、丸に鉢、丸に水が水戸沢の城門、丸に鉢は尾張さん、ね、この提灯を持ちましてな。
あ、ちょうどいい。
大松さん、あなた尾張のお先って槍組の小頭だ。尾張の生まれだ。言葉がいい。この提灯をこう右の手にこう下げましてな、門の表で御本庄御用って来い。ふっと門番が四境窓からひょいっと表に見て、この提灯を見るから安心して門を開けて、おまわりご苦労でございますと言いますか。ふぐのさーっと入ってしまったらどうです。
こいつはあれやっていいものがあったな。
よし、これさえあれはこっちだ。じゃあ大政万事おめえに頼んだ。
へえ、
かしこまりました。それからとっちゃん、
へい、
ここに十両金がある。お前さん、この金を持ってすぐにこの土地を出な。大官九六を切って鶴吉を連れて俺はどっかへ行ってしまうんだ。そうなるとお前さんがここにいるとやっぱりお手当てになってしまうから。いいか。で、遠いが我慢して清水行く。江尻に和田島多左衛門という親分がいる。これは俺の親分だ。いい人だ。今大間さんが手紙を書いた。それを持って行きな。で、次郎長はどうしたと聞いたら、二三年経ったら清水へ帰りますと。
分かったか。
はい、ありがとう存じます。お金は確かにいただきました。
10両もらって親父支度をしてそのまんま出て行ってしまう。残ったな次郎長一家。みんな下側できたか。
できました。
うん、できたら行こうと一同が、重なる恨み深み村、今は世に泣き中米殿、今宵あだす時が来た。もし潜んいたその時は互いに命はねえものと、口には出さねど兼ねての覚悟、折から聞こえる四つの鐘、時刻は吉屋と次郎長の、さしずで天殿に長のすの、ネタば合わせて立ち上がり、喧嘩自宅も十分に、熱海の様子伺いつつ、明かり吹き消し裏木戸から、そっと出て行く夜の闇。空は月なく星もなく、どんより曇った雨もよい、宿の明かりもいつしか消えて、静かに眠る夜の道、二人三人バラバラに、流行る心を抑えつつ、急げば道ははかどらず、仰げば夜空にくっきりと、すみえのようなおいちょう、流れで囲むいかめし、大観賞の門の前、詰所の明かりがほんのり見える、かねての手はずおまさは、終わりまれを幸いに、印の丸に八の字の、御用上賃突き出して軽い調子の国なまり、御本上御用、おまわりだな。卑怯窓ってのを開けてふっと見る、丸に八の字の提灯、疑いなし。目をこすりながら門番出てきて、はいはいはいはい、はい、ただいま開けます。はい、ご苦労さん。カタッギー、はい、ご苦労さんでございます。顔を出したやつ、大勢半頃固めた原稿でしばら一つ、うん、ばったり倒れた。もう一人門番が出てきた。ご同役どうかしましたが、ってやつを石松が飛んできた。しばらく蹴っ飛ばした、うん、親分どうしたの、殺しちゃいけない、 縛っちまえ。お病といて二人を縛って腰に下げている手ぬぐいで猿靴は。
これでいいですか。
うん、これでいい。これは牢内参ろう。はい。鶴木町を助けてこれから大官屋敷行って大官切り。わかりました。よし、さあ行こう。城長一同、これから鶴木町を助けて大官屋敷に切り込みの一席。ちょうど時間となりました。ちょっと一息またごへん。